教師、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進みます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。主の祈りを共に捧げます。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈りは主の祈りを受けますのでご覧ください。主の祈り、天にあなたの主、あらゆるの主よ、目が見舞うのを甘くさせながら、御国を力づけたまえ、御心の天になるがよく、地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すのと、我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせ悪意に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何日のものなりあまり。お座りください。聖書をご読みいたします。本庁は2箇所をご読みいたします。イザヤ書の45章20節から25節を読みいたします。聖書の1137ページをご紹介します。イザヤ書45章20節、国々から生まれてきた者が集まって共に近づいてくるよ。偶像が木に過ぎないことも知らずに担ぎ、救う力のない神に祈る者、意見を交わしそれを述べ示せ。誰がこのことを昔から知らせ以前から述べていたか。それは主である私ではない。私を置いて神ではない。正しい神、救いを与える神は私の他にはない。地の果ての全ての人々、私は置いて救いを得る。私の神は他にはいない。私は自分にかけて誓う。私の口から恵みの言葉が出されてなる。その言葉を決して取り消されない。私の前に全ての膝をかがめ、全ての舌を誓いを立て、恵みの御業と力は主にあると私は言う。主に対して怒りを燃やした者のことごとく主に服し恥を受け、イスラエルの主子孫が全て主によって正しいものとされていること。もう一箇所お願いします。マタイの福音書の4章1節から4節をお願いいたします。新約聖書の4ページを始めます。マタイの福音書4章1節、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれてアダムに行かれ、そして40日間昼も夜も断食をしたのち空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子はこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。開会に祈祷をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作り、これを立てち、保ち、それを育てられる尊い皆を学びます。すぐに一週間、それぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。誠実な朝、私どもをこのところに集めてください。礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。 私たちは悔いや罪を犯し続ける罪人であり、あなたの前に出て値しないものであります。御子イエス・キリストの家に罪が許され、あなたを知り崇めることのできる幸いを感謝できます。今これから本部先生を通しましてあなたの御言葉を聞こうとしております。語ります。本部先生の器を聞けば、あなたの御言葉が大胆に語られます。また聞く私どもの固くなる心を砕いてください。あなたの御言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今コロナウイルスの脳裏が世界中に溢れております。一日も早く沈静参加することを心からお願いいたします。また病になることを覚えます。軍隊の支配が一日も早く解放され、民主的な国となり、平和の日々が速やかに戻りますように。苦しみの中にある方々に慰めがありますように。神様どうぞまたこの島田教会を覚えてください。どうか私の最も適した牧者が与えられますように。また私どもにこの島田の地の宣教の希望を与えて、誠のキリストの教会を讃えさせてください。そのために私たち一人一人が主によって支え、慰められ、主を明かしするものとして豊かに導かれなさい。今時を同じく開かれようとしている各地の集会を覚えます。特に御言葉を取り継ぐ者をどうぞあなたが帰りてください。今この教会に出席できないように、私たちと同じ御言葉の恵みを預からせてください。病床にあるもの、苦しみの中にあるもの、速やかにやるあなたの豊かな慰めと平安が与えられますように。主イエスキリストの御名によりお願いいたします。アーメン。お立ちください。賛美歌の408番を賛美します。
十字架に捨てられ、死んで葬られた。
io non mi tutelare, mi ricordo di scinto, io che lo mirare, e di mio amore, zerto forza del cammino di vita scandale, passo il cartello, mi chiedo un poco, si erano un poco, sono la mia mamma, volevo essere possibile, se ne ha un uomo troppo, se ne ha un uomo troppo, si vive un po' così, tra l'altro non mi ricordo, dopo se ne ha un uomo troppo, si
あの、それで。神様の力で、自分の場合で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神様の力で、自分の場合で、神
の耳を傾けたいと願います。本日教え聞きましたマタイによる福音書4章は、主イエス・キリストがご自身で救い主であることを示し、また父であり主である神様から託された救いの御業を成し遂げられるために歩まれた、いわゆる交渉がと言われるそのご生涯を最初に誘惑試練を受けられたということを語っております。ここで主イエス・キリストは人だとからも離れ、水もなくほとんど植物も生えていないような、私たちは目にすることもできないような荒れ野で40日間昼も夜も断食されたということが語られています。今私たちは季節が過ぎ去って秋を迎え、食欲の秋だという事柄を言っておりまして、そういったものが美味しい季節を迎えています。今日のこの世で生きる私たちは断食っていう形で昼も夜も食料を取らないなどというようなことは考えにくいわけですが、ただ私たちは世界の中で今も飢え渇き、食べるものや飲むものが満足のない人たちがいることを忘れてはならないだろうと思います。話がある方向に参りましたけれども、私たちは今実証主義の世界観の中で生きています。なかなか目に見えていない、そういうことを確信することができなくなっています。さまざまな観察や、あるいは目に見える証拠に基づいて証明されたことを事実として受け止めるように、そういう世界観の中で生きている。その片方で事実がどうかはっきりしないことも繰り返してみれば事実になるというような風潮にもなっていて、私たちが本当に実証主義の中で生きているかどうかということは怪しいものもあります。ただこう実証主義の中で一つはっきりしてきている事柄は、私たちがこの生きている世界には始めがあり、終わりはどうなるかというようなことが 議論の対象になっているんですけれども、確かに始めがあったということだけははっきりしているようです。目に見えない世界の話にはなりますけれども、星から届く光を科学的に分析すれば、私たちがこれ生きている宇宙が膨張を続けていることは実証できる。膨張を続けているというような事柄を考えれば、時を遡ればそれはその膨張が始まった時点があるはずだ。膨張の果てに何が起こるかというような事柄についてはまだ議論の余地の中ですけれども、そういう事柄で世界は確かに始めがあったという事柄になります。それがある意味では聖書と語る事柄と重なっておりまして、聖書は世界に始まりがあり、そして終わりがある。世界が神様によって創造された物語から、私たちを読んでいる聖書の世界が始まり、やがて救い主イエス・キリストを来られて、この世界の中で生きるための救いの御業を成し遂げられた。その後の時代に私たちが生きている人物が、この主イエス・キリストが再び来られる時に、新しい天と新しい地が来る。聖書はそういうことを語っているわけです。けれども、その大きな流れの中で起こってくること、そのことの全てが私たちに理解できるわけではありません。宇宙の始まりと終わりという話をいたしましたけれども、このような理解を人々の歩みの中でだんだんと深められてきていると、そう申し上げることはできるのです。なおこうなるはずだというような事柄が言われていても、まだ実証されていない、そういう事柄もたくさんあります。いわゆる科学的な仮説という事柄になります。しかし確かに私たちはこの世界は始まりがあるんだ、そして主なる神様を信じる私たちはこの世界は主なる神様によって作られたんだ、そのことを信じるように招かれ、そして主イエス・キリストの救いに預かった私たちは確かにそのことを信じている。それでも何が起こるか本当に分かりません。現在私たちはコロナウイルスの感染症という危機の中にあります。これまでの人類であるよう考えれば、感染症の拡大という事柄はいつか必ず収まってまいりました。このコロナ、この新型という COVID-19 というウイルスによる感染症もいつかは終わるでありましょう。しかしこれまでの経験が役に立たないほど長期的な流行となり、多くのものがこれらによって逝去するという、そういう事態を迎えている。まだまだ何が起こるかわからないというようなことの中にあります。
そういう中で私たちはだからこそ主を信じる者としてどのように歩んでいくか、その事柄を主イエスキリストのご生涯の中に聞いていきたいと願います。女房の家計の中でも初めが肝心だという話はあります。初めっていうことがなって考えると、そこには未経験であって何が起こるかわからない、どう決断していいかわからない、そういう未経験でまっさらな状態というような事柄があるのです。けれども私たちはすでに旧約聖書を生み出してきました。主なる神様を信じる者の群れ、そしてそこに使わされた主イエスキリストこそが全ての世界生きる者を救いにしたと信じる教会の信仰の歩みに立っています。だから何が起こるかわからない、その時を前にしても未経験で立ち向かわなくてよいのだ、そう教えることはできるであるでしょう。何が起こるかわからないというような事柄は心にといった事柄にもつながってまいります。正しい決断をするか、それともそうではない決断をなしていくことになるのかというような事柄になろうかと思います。この誘惑という事柄について、心にというような事柄について、聖書は2つの事柄を語っております。新約聖書のヤコブの手紙の一章の13節以下、お手持ちの新約聖書そらく421ページのところには次のようなことが語られています。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、ご自身でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望をはらんで罪を見、罪は熟して死を生みますと言います。ここには神様がご自分の愛するこの世界に生きる者に良いものを与えようとしてくださる恵みの神様だという確信があります。この後のこの同じヤコブの手紙の一章の17節には、良いもの、完全な賜物は皆上から光の源で御父から来るのですということが語られています。もう一つの事柄は、この時主イエスキリストは誘惑を受けになった。そこで主イエスキリストは、人は神だけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという旧約聖書の言葉を用いてお答えになったわけですが、この言葉が出てまいりますとは、旧約聖書の新明記の8章になります。旧約聖書の294ページ、新明記の8章の2節以下にはこのようなことが語られています。 あなたの神主が導かれた頃40年のあれの旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめ試し、あなたの心の中にあること、すなわちご自分の命を守るかどうかを知ろうとされ、主はあなたを苦しみ飢えさせ、あなたの先祖も味わったことないマナを食べさせられ、人はパンだけで生きるのよ、人は主の口から出る全ての言葉で生きることをあなたに知らせるためであった。神はなお私たちの心の中であることを知ろうとされている。いや、むしろそのことを通して私たちはどのように生きるものであるかということを知るように導かれるため、私たちは誘惑をただ中にいることをそのままにされる、そう申し上げた方が適当ではないかと思います。私たちは事柄を成していくとき、あるいは日々の中で改めて良いものが知らる神様から来るというようなことを確信しているかどうかを御言葉に忘れつつ聞きたいと思います。なお決断がつかないときにはただ知る言葉を求めるものでありたい、そのように願います。本日もう一箇所、旧約聖書のイザヤ書の42節から節の20節以下の御言葉を聞きました。いろいろとこの箇所について解き明かしをさせていただくために準備をいたしました中で、むしろ新旧約聖書が関連として指定しておりました14節以下からご一緒に聞いた方が良かったかなというぐらいに思っております。ここでは14節で神を知らない世話人たちがやがてはそれまで国を滅ぼされ、征服者バビロンの捕囚のために彼らに使えるものとされていた神の民、ユダの民の子孫たちにその場に秘伝して、そして言うのだということから語り始められています。神は確かにあなたに知ります、他におられる他の神々のみなし誠にという言葉であります。そしてこの神はあなたはご自分を隠される神だ、そういうのです。人の知恵では極め難い救いのご計画を持ってこの世界に臨まれる、そこでは支配者の力を振るう者の力が虚しくされる、そういうことも起こるのだ、そのことが語られています。ユダヤ説にはイスラエルは主によって救われる、それは今年に続く救い、あなたたちは世を越すに恥を受けることも恥ずかしめられることもないのだ、苦難の中にある者は励ましを受けております。そして18節以下では次のように語られています。神である方、手を創造し地を形作り突き上げて固く捨てられた方、本当として創造されたのではなく人の住むところとして形作られた方、主はこうやる、私が死他にはいない、私、そして19節の最後には私は主、正義を語り公平を告知するものだということが語られています。今日 コロナウイルスの蔓延の中でまだまだ繰り返しになりますけど、私たちはどうなるかわからない日々を過ごしています。この品田教会の方が覚えているミャンマー、あるいはアフガニスタンという国の中でも混乱が続き、またなお内戦を戦われているような国の世界各地にはあります。しかしここでは神様は混沌を創造したのではなく、むしろ正義と公平を告知する方なんだということが語られています。神様はなおこの世界の中で神の御言葉に依存をし、この世界を愛し、そして主の御言葉に頼る者たちをご自分のものとして導こうとされる、そういう強い方であることが語られています。私は神、正しい神、救われた私の神はいないと本日御書を聞いたところでも告知をされています。そして私を口から見ることは助かったならば、その言葉は決して取り返しはつかない、そう語られています。主なる神様はこれより生きる者、自分の誘惑に惹かれて戦い、不公平と悪党を行うような、そういう者たちが跋扈する世界の中で、苦しめる者の味方となってなお正義と公平を告知し、この世界に秩序をもたらそうとする、時にこの生きる者たちは食料を求めてさまようことになる。しかし食料を得ればそれだけで良いのかということはないのだ。私たちは本当には神様から出る一つ一つの言葉によってこの事態を見分け、誰に本当に信を置き、何を目指して歩くのかということを確かに理解していかなければならない、そう御言葉は告げている。そう御言葉は告げております。やがて悲しみも老苦も嘆きもない正義と公平の実現した新しい天と新しい地は来ると約束をされています。そのために主イエス・キリストはすでに来られて、神様との和解、罪の許しの救いを成し遂げてくださっています。その事柄は神様から出る恵みの御言葉として常に告知をされています。この救いは決して取り返されるのではありません。御言葉に聞く、見事に励まされて白きたたたたぶきたたのひなれ、ただ主に頼って主なる神様、また救い主御子イエス・キリストに従うよう日々歩み続けてもらいたい。神様がそらへ導いてくださることをご一緒に祈り続けましょう。お祈りをいたします。天の主なる神様、あなたが何が起こるかわからないと思われるこれの出来事に、おじなどいさまざまなことに誘惑され、心に入ってあなたの元から離れ去ろうとするような、それらを言われた私たちをなお愛していってくださることを覚えて感謝をします。 御子イエス・キリストは常に私たちの元に来てくださり、私たちと同じ誘惑を受けてくださいました。そして私たちのために救いを成し遂げてくださいました。どうか私たちは日々確かに、私たちはあなたの御言葉によって生かされているのであることを覚えて、御言葉のうちに確かな確信を持ってあなたのものとして歩んでいくことができますように帰ってください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌の357番を賛美いたします。お立ちください。
この旧大人間教の教えの深まった自分の線でした。どうぞその場において、あなたの言葉を聞き、皆を賛美できますように、助け導いてください。ただいま支えました天気、どうぞ神様のご用のために、お使いください。この人の祈りを教え、人の皆を通し、御前にお支えいたします。
昭和27番号を参りして祝祷を本日先生よりいただきます。豊かにありますように。アーメン。
宮本先生の人から続きからの指示です。
あと、ヤンマーの請求をですね、9月末の年中まで、よろしくお願いします。ある程度はまとまったお金をですね、まもなくにお渡ししたいと思っています。ドイツ自国紹介は、土曜日の午前9時からですね、どうぞ牧師、証言のために、祈っていただきたいと思います。あと、礼拝ではマスク着用、3人が一番の時、礼拝前の礼拝変更、まず扉が変更で礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。それでは、ビデオに。
そして3つ目は私たちの の思いではなく、神様の御業として出されることを、3つ目は失礼、共に聖書を贈呈する仲間が増えますようにと願い、ご参加をお願いしたいということであります。しかしそれらは私たちの思いではなく、神様の御業として出されることを祈り続けるものであります。そして神様は私たちの思いをはるかに超えてその御業をなさる。今私たちを静岡教会を牧されておられます佐々木牧師は、九州模試の高校の時に高校の門の外で配られたギデオンの聖書をもらった、それがきっかけで教会に訪ね、そして聖書を配ったおじさんが、いやーよく来てくれたねと言って迎えてくれた。そこから教会生活が始まり、そして転身の道を歩まれ牧師となりました。そして今静岡教会13年を牧さん、そしてもう一人、皆さんに最も身近なお一人であります、橋本克彦先生、静岡教会の協力牧師でありますけれども、あの先生もまた大学の入学式の日に校門の外で配られた聖書、そして長いこと自分の書棚に誇りをかぶってた聖書を引っ張り出して読まれたことがきっかけで長井教会に招かれ、そして返信をされました。そのお二人の証しを伺うにつけて、ギデオンの先輩たち、本当にいろいろな働きをされたんだなと思います。その少しでも私たちがその先輩たちの働きを引き継げたらと願っております。ところで今日という時は自分で獲得したものでしょうか、それとも与えられたものでしょうか。私たちの人生も自分のものと考えるのと、与えられて預けられたものと考えるのでは全く違うものになります。私たちは時も命も与えられたものとして受け取ると、感謝してこれを持ち入れようとします。テサロニケ信徒への手紙5章16節から18節に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられることですとあります。そう言われても私たちにとって人間的にはとても難しいことではないでしょうか。しかしながら神様との交わりの中で、全てを祝福して与えられたことを知ると感謝が生まれます。神様に喜ばれている自分があることをイエス・キリストにおいて受け取ると、そこに感謝があります。神様に与えられた恵み、自分たちのものでなく神様に与えられた賜物であるからこそ感謝があります。そしてイエス様が共にいてくださり、神が望んでおられることをイエス様が実現してくださることを知ります。そこに私たちの希望が生まれます。ルカによる福音書10章27節に、心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。この聖句もまた私たちの力で成し遂げられることではないだろうと思います。イエス様が私たちに仕えてくださっているからこそ、私たちは神様に仕えることができるのです。 神様が私たち一人一人を愛してくださっているからこそ、神様は御子であるイエス・キリストを私たちの身代わりとして甘えの御手に宿をされました。これを受け取り告白し明かしすることによって、この聖句がすでに実現したことであることを知ることができるようになります。私たちに神様の恵みとして与えられます。繰り返しますが、私たちは神様の賜物で生かされています。私たちが受け取るときは神様の祝福です。神様に命を与えられています。だからこそ私たちには勝利があります。この恵みの喜びを与えられ、そして全ての人がイエス様に伴わば、イエス様と共に歩むことができますようにと望みを与えられて、私たちは聖書を贈呈し続けています。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、みんなを賛美いたします。今日このように用いられ、島田教会の皆さんと共に礼拝することができましたことを心から感謝いたします。あなたの御言葉の力を与えられ、イエス様に好まれてあげる恵みを感謝いたします。贈呈されます聖書が豊かに用いられます。あなたの栄光を表すために私たちの全てをお用いください。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。ですいません、あの電池のところで私たち二人はこういう服を紐付けて立ちますので、どうぞともに聖書点検を自由意志で強制はいたしません、入れていただければ幸いでございます。それから皆さんこのチラシはどうぞ一人一人お使いくださって、結構ですけれども、教会の方にビデオフレンズへのご招待というパンフレットと、それから聖書を送ろうというパンフレットと、両方3日くらい役員の方にお預けして、宮本先生からまたどのように扱うかを話を役員の方と共にしていただいて、ぜひ、この聖書を送ろうという献金、そしてビデオフレンズへの仲間に入っていただけることを期待をしております。それをお預けしておきますので、よろしくお願いします。
バッキシュアーで言われております一歩間で、実際のこの活動をですね、お願いさせております。今日は本部先生よろしくお願いします。ビデオ協会はですね、島津島六号中学から島が二中一中北中がですね、この併合されて一中ということで、あと集団家族中がそこに実際に贈呈しています。特に17年以降ですね、コロナの問題とかちょうどありまして、活動できないというやつです。そして実際の中学校ですね、この英語についてこれまで、そこの先生をなさっている方がおられまして、外国人の女性の方、その方がぜひ配ってということで、これは3年ですね、贈呈しました。ということで、六王子賞、一中一中、から金谷賞、カーネーション、カーネーションから出るので、100名じゃなくて、そんなことをしています。で、最近、本部も贈呈本部を借ります。 教会の皆さんも、ここが聖書置きますから、どうぞ知り合いにですね、ありがとうございます。ということで、特に、中学生に現在の帰りに、これどうぞ、聖書と直して、クリスマスと知ってしまう、イエス・キリストを言わせて、あの人が、あのことを考えた、ということでね、なっております。で、そこには、これにはですね、折にかなう言葉というのがありましてね、友人に裏切られたことを知っていた、何でしょう。これを書いてありましてね、これを少し置いていきます。どうぞ。コロナのね、昨日の新聞ですと、島田市が累計で521人、サルベスの感染した人が4名ということで、まだまだ続けられます。お互いに気をつけないですね。前向きに行きたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。